8第2問左の句説明を請う。一発屋仕屋が父に似て釈迦の花武尊。答え一発は初夏に咲く草花にて釈迦の花と花自身は異なれど全体の趣は相似たるものなり。上に仕屋が父とあるは下の釈迦の花に掛け合わせたることもちろんなるが、その言葉は万葉巻9にある。うぐいすの蚕の中にホトトギス一人生まれて、死が父に似ては泣かず、死が母に似ては泣かず、うんぬん。という歌によれるものなり。ここに死が父というは、己の父ということなり。武尊が死と言わず、者と意思は、この句もあることには知れず。とにかく、この句の主意は、一発と釈迦とが、多少愛にて、多少愛にざるところを言いしものならん。第3問。俳句を感ずるに、絵的に感ずると、情的に感ずると、いずれが適量なる方法なりや。かっこ、ただ、我が絵画的とは、ある句を見て、まず、いかなる形容を印象するかと考え、印象せる形容の構説によりて、その句の価値を定めることにて、情的とは、まず、いかなる情緒を含むかと考え、監督したる情緒の紅白により、その句の価値を定めることにて、この質問の主意は、つまり俳句は、女系を主とすべきか、叙情を主とすべきかの点を、あからめたきなり。答え、俳句には、女系を主としたるもあるべし、叙情を主としたるもあるべし。女系を主としたる句は、女系の構説によりて句の価値定まり、叙情を主としたる句は、叙情の構説によりて句の価値定まる。しかし句の価値は初めよりこれは叙形か叙情かなどと考えて、しかして後に分かるものと思うは甚だ誤れり。構説尾周は一見端的に知るべし。ただその尾周構説の寄ってくるところを考え求むれば、叙形の構説にもあるべく叙情の構説にもあるべく国の公説にもあるべきを知らんのみ。第4問、詩、括弧、俳句なども含む、を学ぶには、審美学を収めたく、まず、いかなる書によるべきや、著者、署名、お知らせくだされたし。答え、審美学を学んだとて、詩が上手に作れるものにあらず、もし、詩の趣味が全く改正られざるときに審美学を読まばかえって執着の弊を生じてよろしからぬこともあるべく思わる。されど理屈多き性質の者にはこのごとき考え起こりがちなる者にて、またこの種の人にはこの種の研究また必要なるべし。我も10年前はかようなる妄想にふけりし一人なりしかば、神美学の書物、見たりしと思い、丸禅などをあさりしに、神美の証明きたるは一冊もなし。わざわざ、外国にある人のもとに頼みやりて、何か神美学の書物をと言いしに、ハルトマンの神美学を起こしくれたり、嬉しさにその本を携えて、ドイツ語を知る友人のもとへ行き、はじめより、一字一句読みてもらいしが、さて字義ばかりは分かりても分からぬは全体の意義なり。二三夜通いて二三枚読みしが少しも分からぬに呆れ果て、ついにそのままに打ち捨てをきたり。しかるにその後のしがらみ増しにハルトマンの神美学の逆をのするの広告あり。この時も痛く喜びて急ぎ買い読みしに再び失望し終わりぬ。しがらみ増しの役は、現象、一字一字、 訳したるものゆえ、訳の正確なると同時に、現象にてわからぬ一章一節の大義は、訳文にても一様にわからぬなり。我はしがらみ増資を投げ打ちし、以後再び神秘書を手にせざりき。またこれを民との念も以前のごとく説ならざりき。けだし、我一度研究せんと思い立ちし、純正哲学の基礎に疑いを生ぜし以来、我が美の趣味の捕獲に一歩を進めたりとおのずから信ぜし以来、この神秘学の基礎にも疑いなきを得ざるなり、もし神秘学者が一個の標準を標準として論じたるものならば、彼の標準が我が標準と同着したるとき、我は彼に従わざるべからざるの義務あるにあらず、もしまた彼が古美術家の標準を標準として論じたるものならば、我はこの種の知識を得んがために、空論者の朦朧たる媒介に頼らんよりは、むしろ実物が正確に直感的にあたうるところの美を感受するの利用を思えり、とにかく美術家は神秘学者に資するところを多くして、神秘学者は美術家に資するところ甚だ小なるを悟りしより、我は神秘学の研究を好奇心の部に入れて、また必要の部には入れざりき。もし我に神秘学の必要あらば、他人の神秘学を骨折りて読まんまでもなし、我自ら自己流の神秘学を創設するの容易なるにしかずとさえ思いなりぬ。子は横道の懺悔団なれども、右のごとき上慢心を起こしし、我は右の次第にて神秘学の研究足らねば、著者も署名も知ったものにあらず。ドイツには神秘の書王子と聞く、その道の学者に尋ねられるべし。近時一二の小冊子の法文にて書けるもありと聞けど、読まねば値のいかんは知らず。しかし10年前に読めざれしごとく、今もなお読めざるを恐るるなり。ああ、かっこホトトギス第3巻第2号明治32年11月10日9第1問、左の句を説明せよ。5位6位色をこき混ぜよ青すだれ乱節。答え、昔の大法令に定めたる複製によれば、4位は深日、5位は朝日、6位は深緑という服の色をなりしが、後に一条天皇頃よりは4位以上皆黒色となり、5位が素黄と変わり、6位以下皆花田となりきとなり。乱節の句は源氏物語若紫の巻より図、同じ巻に源氏初めて紫の君を奪いて二条の殿の西の対に移り玉石とき、紫の君走りして庭などを眺めたもう有様を記して立ち入れて庭の木立ち池の方など覗きたまえば、霜枯れの前菜絵に描けるように面白くて、見も知らぬ良い恋こきまぜに暇のを入れ入りつつ、家におかしきところかなとおぼす。とあり、知らぬ人を良い恋と見定めること、服飾のほかによりどころもあるまじければ、国宝の人と石宝の人とを見て、かくは言えるならん。こきまぜは、柳桜をこきまぜて、など言えるごとく、打ちまぜたる意にて、ここも、黒色と赤色との色の配合なれば、こきまぜという語を用いたり、乱節は、良い恋を、5位6位とし、 これに青すだれを添え、つまり赤と花だと緑と三色の配合となしたり、絵は色によってなるもの、色は絵によって表されるものにして、俳句などにて色を表すは極めて難事に属す。されば昔より雪とカラスの配合、サギとカラスの配合、松杉とモミジの配合のごとき簡単なる配合あれども、三種の色を配合したる俳句は見当たらず、この点においてこの句は珍しき句にしてかつ成功したる句なり、ただ粉本すでに言語にある上は、その功績の一半はこれを子女に着せざるべからず、かっこ乱説の句の青すだれは尊き古典の青すだれにして、並々の家の青すだれにあらざること言うまでもなし。第2問、碧梧桐先生の続俳句表彰中、高土手に秘話の泣く日や雲ちぎれ沈石、右の奥中秘話は秘話と読む、秘話のことにして高土手といえば高い木も想像されると申され将来ども、元来秘話と秘話とは相違なる鳥と存ぜられ候。秘話はスズメより小さく、全体黄色にして小さく青を帯、背羽に黒を交えて重また黒く、腹は黄色に、くちばしは灰白、よくさえずる鳥に候。またこの鳥は高い木の上よりもむしろ刈り田の硬いところまたは土手の上などにあること多く候と存じ候、いかがのものにや。答え、秘話と秘話の異なること論なし、著者が例のずさんと申しけるよ。第3問、単にある概念と概念とを連接したるのみにては詩と申されぬはもちろんに候らわんが、例えば色紙、庭の菊と天長節とつぼみを連ねしだけにて、それも不知配合のみをあるにやらねば、いささかの美観を与えぬように思われそろう。同じことにても、末語、つぼみたると動詞にしてみたる方、いかがにそろうか。答え、美観が起こるか起こらぬかは、もとより見る人の感ずることなれば、議論のしようもなきわけなれども、つぼみたると改めたる手際によって、当者の思考は大方に察するを得たれば、一言しおくべし。質問中、不知配合とあるは何のことか文妙ならず、あるいは不知とは言葉の一にして、菊のつぼみというべきを、天長節にて中断したるが足とのことかと思わる。なるほど、この句は天長節という録音の言葉を無理に言えたるゆえ、窮屈な句となり次第なれども、さりとて、つぼみたるとして面白き句となるべきか、それは疑問なり。つぼみを名詞にするとも、動詞にするとも、配合の上に何の変化も起こらねば、縁の上にいくらかの実を加えたりとの当者の考えなるべし。この船舶なる、むしろ誤りたる考えは、俳句をよく知らざる人には、普通のことにて、これは第一に三分的たらしめ、第二に主観的たらしめんとするにほかならず。つぼみかなにては何やら窮屈に整わぬようなれば、庭の菊、天長節をつぼみたるとでも改めなば、言葉続き自然になりてよろしからんとの考えは、すなわち俳句をしてなるだけ三分的文法に従わしめんとの流僧より起これるなり、韻文が美を表すに必要なる場合には三分的文法に 一致せざる結果を生ずるは珍しからぬことにて、それがためにあながち俳句の価値を落とすにもあらず。韻文の妙は往々言葉の窮屈なるところ、文法に外れたるところにあるなり。第二に、つぼみかなというは客観的にして、つぼみたるというは主観的なり。前者はつぼみの形と色とを言い、後者は菊の未だ開かざることを意味す。詳しく言わば、前者にも主観的の連想、裏面にあり、後者にも客観的の連想、裏面にあるべきも、そは主なる顕書にあらず。主観的すなわち、つぼみたるという句を平たく言わば、うちの菊は転調節にはまだつぼみだよ、ということになり、客観的すなわちつぼみかなの句を平たく言わば、転調節につぼみの菊を見ているということになる。どちらが良きかはしばらく置く。我は主観的の方の思考が俳句初心の人に起こりやすきことを明言するなり、初心の人の考えをもってあながちに足というにはあらねど、初心の人は客観的の観察精細ならず、したがって客観的趣味において欠けるところあり。例えば菊といえば、菊の花盛りを最も見るべきの時とのみ思い、つぼみまたは枯れ菊も花盛りに劣らぬ趣味、かっこあるいはこれに勝る趣味あることを返せざるがごとし、この客観的趣味の欠乏あれば、したがって刺激の激しからざる客観的、すなわち菊のつぼみのごときものに向かって美観を起こさざるは自然の結果なり。我が句は余儀な菊にて少しも目ずるべきにやらねど、この質問の起こりしを機として主観客観を比較し、つぼみたるという句が剛も原作に勝るものにあらざることを信ずる旨を答えおくなり。第4問。陶器に入り手の地のもみじは冬もみじと読まざるべからざるか。答え。さることなし。もみじは終盤、当初のものなれば、ただもみじとばかりにてよし。されど、冬もみじと読むも勝手なり。かっこ、地質公、ホトトギス、第3巻、第3号、明治32年12月10日。